皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。9月の第2週になりまして、もうぼちぼち涼しい日が出てきてくれるんじゃないかと毎日期待をしてるんですけども、なかなか30度を下回りませんね。この方はどう夏を過ごされてきたんでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
脇野さん、空調、はい、言ってなかったですね、はい、空調の方はもうクーラーですか。
クーラーですね。
クーラーですか。
まあ、今年は暑かったですからね。日中はなんとか午前中ですね、朝の早いうちは、涼しいうちになんか仕事出ました
な
言いながら、ついぞやもう昼にはもうダメですね。
もう昼過ぎたらもうグダーなりますからね、はい、私今年ね、冷水扇風機言うんですか、
はい、
水を後ろにちょろちょろ流しながら回す扇風機を買ってしまったんですけども、
あ、なるほど、
なかなかいいですよ。
あ、そうですか。
熱風が出るとかそんなんじゃなくて、はい、まあ、非常に環境に優しいっちゃ優しいんですけども、はい、湿度が出るんでね、はい、窓を全開にしていただかないといけないんですけども、窓を全開にすれば、はい、ちょっと扇風機に霧吹き吹いたような涼しいじゃないですか。嘘、やってない？
したことがない。
したことない。
わかりませんけど。
おかしいな。
いや、でもその機会は知っております。
うん、もうクーラー嫌いにはなかなかおすすめですけどね。
あ、そうですか。
はい、まあ、ぜひ皆さんもお試しください。
はい、
こんな感じで今日は進めていきたいと思います。はい、ただいま三条のコーナーです。今月はですね、観光ということで、観光にまつわるさまざまな方にお越しいただいているんですけれども、本日はですね、コープイン京都の支配人でいらっしゃいます東義弘さんにお越しいただきました。東さん、こんにちは。
こんにちは。
まずコープイン京都、場所はどちらにあるんでしょうか。
はい、中京区のですね、真ん中になりますけれども、
はい、
柳の万場通り、
はい、
の錦市場も越えまして、たこ焼き通り上がったところですね。町名で言いますと、ゆず茶町というと町名になりますけれども、そこのところでございます。
うん、田の字の、まあ、真ん中にあるホテルということで、非常に、街中でいろんな活動的に楽しむにはいい場所にあるわけですけれども、コープイン京都ということで、まずちょっと特徴を簡単に説明いただきたいんですけれども。
はい、私どものホテルはですね、もともと京都大学や同志社大学でもあります大学生協が運営をしております。で、全国の大学生協の、まあ、資金で作って、ちょうど18年前になりますけれども、うん、この場所に誕生しました。
宿泊される方はやっぱり大学の学生さんとか、大学に来られるお客さんといいますか、研究者とか、そういった方も多いと。それとあと一般の観光客の方もたくさん来られるということですね。
そうですね、はい、約半数弱ぐらいが観光の方に来ていらっしゃってますので。
あ、
はい、
そうですか。ちょっと面白い取り組みをされてるということで、先ほどもちょっとお伺いしてたんですけれども、場所がね、すごいいい場所ですということで先ほども言いましたけれども、体験型 の宿泊プランとか、なんかそういうのもされてるんですって。
そうですね、まあ、体験型っていいますと、いろいろ京都の地盤にいろんな伝統文化もありますので、うん、そういうところの企画の、まあ、提携をさせていただいているところのご案内をさせていただいて、
うん、
まあ、そこの利用をしてもらったりですとか、
うん、
まあ、あと、まあ、いろいろこの近辺の施設を利用させてもらったりもしてますので、まあ、一番間近のところですと、すぐ斜め向かいに和紙の和雑貨のお店がありますので、そこの体験企画なんかもやっておりますね。
はい、やっぱりね、1回目 の、 その京都に観光来られる方はもうね、メジャーどころをポンポンと回って帰られる形が多いかと思うんですけれども、もうベテランになってくればなるほど、いろんな何て言うんですかね、引き出しを求められるといいますか、いろんな奥深い京都を知りたいっていう方が増えてくるんじゃないかと思うんですけれども、例えばその和紙 の、 その体験であるとか、他にも何かその体験っていうのはいろいろあるんですかね。
そうですね、割と学生さんとかの利用が多いのは、和菓子の手作り体験ですね。で、時間的に1時間ぐらいで、できて、自分でも楽しめるっていうのは大きいなと思うんですけれども、参加費用も安いですしね。
これは宿泊者の人だけが 参加できるというか、申し込めるものになるんですかね。
まあ、基本的に私どものコープイン京都のホームページからご案内させてもらってるんですけれども、はい、まあ、ホームページってその、まあ、公開されているインターネットの関係上、まあ、資格じゃない方のお問い合わせもありまして、まあ、その方たちについても一応ケアをさせていただいております。
その方でももし泊まることがなくても申し込みはできると。
そうですね、まあ、ご案内と申し込みの手続きまではさせていただいて、
はい、いいですね。あと面白いなというのが一つ教えていただいてまして、銭湯プランって、はい、お風呂ですね。これ何ですか？
まあ、当然ホテルですので、うん、各部屋全てにシャワーはあるんですけれども、まあ、ゆっくりこう足を伸ばしてくつろいでもらいたいっていうのと、うん、まあ、京都 の、 この場所柄ながらのこうこの近辺は割と古い銭湯さん残ってらっしゃいますんでね。
そうですよね、お風呂がね、例えばお風呂屋さんに行っていただくっていうのは、それはホテル側の経営としてはいいんですか？そっち、
若干その、まあ、当然銭湯に行っていただく部分の費用も上乗せさせてもらってますけれども、うん、まあ、それプラス朝食と、銭湯上がりに一杯ビールがこう飲めるような、プレゼントもつけさせてもらって、のトータルで今日は非常にお得なプランを作ってましたので、
うん、すごいいい感じがしますね。だってあれでしょ、銭湯って言っても結構味のある銭湯なんですよね。
そうですね、今提携させてもらってますが、錦湯さんっていう、はい、錦市場のすぐ南にあるんですけれども、昔ながらの建物と、もう特に今流行りのスーパー銭湯のようにサウナがあるとかなんとかあるわけじゃなくて、もう本当熱いお風呂と、カランがあってという銭湯さんですので、
まあ、ね、銭湯好きの人が錦湯だけはいいよっていう話を前に聞いたことあるんですけれども、あそこ水が移動ですか？
だと思います ね、
ね、それをなんか沸かしていろいろやってはるんや言うて、で水が違うし、なんかお風呂も昔ながらのもうほんまに情緒あふれるいうか、人情の銭湯が今残ってて、ね、ええー、ねんで言うて、
脱衣所もね、脱衣所のカゴとかねあったりしますからね。
ああ、そうなんですか。これなかなかその今銭湯にそういうスーパー銭湯じゃなくて、そういうお風呂に行く機会っていうのはなかなか減りつつあるんじゃないかと思うんですけど、それは一つのアトラクションに近いような感覚で銭湯に行くっていう方も多いんじゃないですかね。
特に女性の方なんか久しぶりに銭湯に行って、うん、なんか昔の気分を味わいましたとかっていう感想をいただいたりですとかね、うん、まあ、サラリーマンの方もこれでやっぱさっぱりして、ね、ゆっくり寝れるとかっていう、やっぱ仕事で来られる方はね、ちょっと普通のシャワーだけですと体休まらない部分もありますんで。
いいですよね。日本人はやっぱりお風呂っていうの重要みたいですね、宿泊の時にね。
そうですね、まあ、なかなかその辺が我々の施設ですと十分こう提供しきれないサイズしかないもんですから、うん、その辺を、まあ、全室まだできないんですけれども、まあ、シーズンごと区切ってですねやらせてもらった形ですね。
旅館とかでそういうのでしたら、昔ながらは大浴場があって各お部屋にはお風呂がないなんていう形がありましたけれども、はいはい、なんかなんて言うんでしょうね、非常にうまいことって言うたらあれなんですけど、ちょうどいい方向にこうできてるんですね。なんかホテルの便利さを味わいながら、その昔ながらのサービスも受けられるこの便利さっていうんですか、非常に魅力的だと思うんですけれども、
まあ、その辺また地の利ですよね、私のところでね。
なんか和風 の、 プランもできたということなんですけれども、
この7月の初旬にですね、はい、9階の和室のフロアをフロアごと改装しまして、
はい、
もう廊下のこうイメージからですねお部屋の中まで全部変えてみました。で特徴的なエレベーターホール出たところ正面に町屋のこう格子戸含めたちょっとユニットを作りまして、それをしつらえた部分ですとか、お部屋の中も8部屋のうち半分のお部屋が、黒畳を敷き詰めまして、
黒畳っていうのは分かっていただけますかね、畳なんですよね。
そうですね、
畳なんですけど、はい、しっくり
いぐさ一本一本染めた黒く染めた畳ですね。
もうあれですか、畳の匂いはするんだけども、見た目はかなりシックな感じ。
そうですね、で織もちょっと凝ってますので、市松模様に見えるような織になってますんで、ちょっと光り方によってキラキラっとこう模様は出ますね。
ちょっとこれは泊まりに行かないとねっていうか室内見学させてもらいに行かないといけないかもしれないですけれど、そこに布団敷いて寝る形、
すのこ状の台を作りまして、でその上にベッドマットを置いてます。ローベッドのサイズにしつらえまして、まあ、ちょっとこう低めの 高さのベッドを2つ置いてツインルームで使っております。
ツインルームでそういうお部屋っていうのはなかなかこの辺ではあんまりないんじゃないですか、そういうスタイルのお部屋っていうのは。
まあもう少し広くのお部屋とってるところ でしたらね、和洋室ってことで、ベッドルームと畳の部屋とか持ったりとかあるんですけども、まあベッドのこのお部屋そのものをそういう形変えるってなかなかまだ少ないかと思いますね。
かなり特徴のあるお部屋ですよね。また人気が出てきそうな気がしますけれども、
なかなか見てもらう側にイメージを伝えるのが難しくてですね、そこも伝わればということで、新しくパンフレットも作ってこれから宣伝に入っているところなんですけれども、
このあたりはもうウェブとかパンフレットを見てくださいということですね。あとプレゼント企画というのがあるというのは、これは何なんですか。
年にこう6から7アイテムぐらいなんですけども、はい、毎月ではなくて2ヶ月に1回1回とか交換をしてもらったりしてるんですが、そのシーズンとかに合わせてですね、宿泊者に、1回の宿泊で1回なんですけどもね、京都らしい何かを体験してもらおうということで、今の時期ですと特に今年残暑は長かったもんですから、例年8月で終わる企画を一月延ばしまして、祇園辻さんの抹茶ソフトクリームの引換券を差し上げるんですね。
よう並んでますけど、それは並ばなあかんのです。
そうですね、店まで行ってもらうとダメなんで、うちにストック持ってないもんですから
ホテルで楽しめるいうわけじゃなくて、実際にそこのお店に行って、はい、でそこのお店で、何かをいただけるチケットがいただける。
そうですね、
そういうことですね、はい、辻さん そのアイスクリーム以外に何かあるんですか、他に。
ちょうどこの、6月まででしたらば、この3畳に近くになるんですけれども、石黒候補さんっていう匂い袋の専門店がございまして、そこの巾着匂い袋っていうの
を。匂い袋。女の人には特に受けそうですね、これは、ね。
そうですね、女性、ただそこの店がですね、定休日あるもんですから、定休日にしか取りに行けないお客様からちょっとクレームが出ましてね。
そっか。
女子学生さんから私たち協力し帰るのに取りに行けない
って。お店開いてないんですけど、って。もう後で送りますか、
はい、スタッフがすいません謝って一応色見つくろって後で送ってましたですね。
そうですか、そっか。もうねお店の提携ですから、もうでもお店に行ったら行ったでまたなんか釣られて他のもん買ってしまいそうですけどね。
それもまたお店との関係ではこちらからお客さんもこう行ってもらって見てもらうってことでね、お互いに京都の中でいろんな方に知ってもらう、広げるっていう企画でもあると思ってますので。
でもそれ初めて京都に行くんやけれども、どこ行ったらええんやろうっていう分からへん人って普通多いと思うんですけれどもね、そういうホテルのそういうおすすめなお店なわけですよね。そういうプレゼントであり、そういうのがあることで一つ足がかりになって、その京都のなんやろ、ほんまもんのなんかこう、これはおすすめ、食べてほしい、見てほしい、触ってほしいいうのに触れるいうのはありがたいですね。ちょっとホテルのコンシェルジュみたいな感じで、ね、
そういう楽しみをね、ぜひ心に残してもらって、京都に一泊でも来たら、なんかこんなあったなっていうのを思ってもらえればね、我々ホテルそのものはそんな豪華なホテルでもないんで、オープンに泊まったからこんなすごい部屋があったって、そんなこともないんですけれども、京都に行ってこれ泊まったから、なんかちょっとプラスアルファもらって楽しかったなと思ってもらえればいいなと思ってるんですけどね。
なんか心のなんかお得感っていうんですか、そういうのがなんかありそうな、想像ができてしまう感じがしますけれども、あともう一つね、これ面白いのがレンタサイクルを使ったホテルプランがあるということなんですけれども、はい、これ結構京都で今自転車のレンタルをして観光するという方が増えてると思うんですけれども、ただレンタル自転車が借りれるとか、それが便利とか、それだけじゃないんですよね。
そうですね、この企画はKCTP さんという京都サイクリングツアープロジェクトさんという会社なんですけれども、提携でお願いをしたんですが、京都の駅のそばにですね、センターを持ってらっしゃいますので、はい、そこで荷物を一つ無料でお預かりさせていただいて、で自転車を使っていただいて、そこから、半日ですね、観光をしながら回っていただいて、夕方なり夜家着いていただければ、荷物の方は先に当館に届いておりますので、お部屋にお届けしておいて、もうお客様が来られたらすぐチェックインをして、もう手ぶらでお部屋まで行ってくつろいでいただくというふうに企画していました。
普通はね、レンタサイクル言うたら基地局から基地局に って、その間は例えば荷物は京都駅に着いたら京都駅のロッカーかなんかに預けて、でそれでまた荷物がそこにあるから戻ってこなあかんとかね、はい、なんか自転車に縛られて、なんか行けるところは限られてとか、なんか規制があるんですけども、まあ実にうまいことできてるというか、京都駅に着いたら荷物はもう預かってもらえて運んでくれて、でその足で着いた足で自転車に乗ってあちこち回って、うまいこと回ってたどり着いたホテルがまた基地局なんですよね。
そうですね。
ねえ、これはなかなかこうなんて言うんでしょう、逆転の発想というかまあ実にうまいこと考えたなという感じなんですけど、これはこれもウェブの方で申し込みができるんですか？
当然電話でも受け止めはしてますけれども、まあ、イメージされるウェブで見ていただいて、まあ、一般の旅行のサイトにも上がってますので、そこからの申し込みも受けてますけれども、
あれですか、自転車もちゃんと押さえていただけるんですか、その場合は？
予約と同時に自転車の手配は入ってきますので、もし万が一ダメな場合はアップグレードかけてもですね、数は確保するようにさせてもらってますけれども、
最近なかなか取れないみたいなんですよ、自転車がもう人気で、だからそれもありがたいですね。はい、あと今後何か取り込まれているということをちょっとご紹介いただいてよろしいですか？
はい、ぜひですね、京都って場所柄もやってますので、京都と、まあ、議定書ってもありましたんでね、京都のお約束っていうのが今言葉流行ってますけれども、まあ、環境を意識した企画をもっと進めたいなと思ってます。まあ、それなりに設備としては環境に取り組んではいるんですけれども、まあ、今後そういうことをきちっと、まあ、伝えられるような中身にしながらというのは一つ思ってますね。先ほどのご紹介いただいた銭湯パックですけれども、そことまた関わりを広めて、もう少しその近辺 の旅館さんの提携ですとかね、含めたのができないかなというのをちょっと夢で思ってるんですね。旅館さんの大浴場を使わせてもらうとかですね、含めたような形での、まあ、この楽中中央のあたりのところでこう一角でなんかこううまくお互いが持ち合えるようなものがないかなと思うんですけれども、
お客さんを奪い合うんじゃなくって、お客さんにいろいろサービスを共有してこう提供するっていう、なかなか
そうですね、
面白い企画ですね。
あとやっぱ京都からの移動も、まあ、割と近いんですけどね、まあ、当然高齢者の方もいらっしゃいますので、京都駅で荷物だけ預かれて、先ほど自転車なくてもですね、バスや、ね、観光してもらって来れるような形をするときに、まあ、一つだけでやろうとなかなか費用もかかってしまうもんですから、その辺もこの一帯のいくつか数件でまとまってできないなかなっていうのをちょっとなんか夢として思ったりするんですけどね。
ぜひ面白い、なんて言うんでしょうね、泊まる人にも非常にこれは便利やぞっていうようなね、楽しい京都をぜひ受けてほしいですから、
はい、
ぜひぜひ今後も頑張ってサービスを面白いの出してきてください。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。高橋真理子で For You。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日は宿泊つながりということで、
はい、はい、脇野です。宿泊つながりといいますか、宿泊施設のことについてですね、はい、建築士の立場から、
はい、
今日は支配人さんお越しですので、なかなか喋りにくいところも拙者も前にしているような気もいたしますが、まあ、
そこはもう気にせず
気にせずちょっと気にしながらお話しできればなということを思ってますが、まあ、宿泊施設は私ども考えるときにですね、まあ、宿泊施設とはどういうことかというと、まあ、日頃皆さん日常生活をお持ちのお客様がですね、
はい、
宿泊しにいらっしゃる、それはもう観光のためか、あるいは宿泊が目的の場合、いろいろあろうかと思います。うん、京都で言えば、当然観光地多いわけですから、そこここの観光地を巡られるときにご利用されるなり、今お聞きしたような内容でいろんな体験プランがあったりですね、そういうホテルさん独自の、企画がございますので、それを目当てに、それを楽しみにして来られるという方もいらっしゃると思います。いずれにしても非日常的なところですね、楽しみというか、日頃、まあ、特に遠方の方はそうでしょう。京都に来たらこんなこともできたらいいなとか、帰られてからこんなことができたな、今のお話ございましたですね、でそういうところからですね、非日常を少し演出するというような施設作り を目指す、まあ、私どもその場合におればそういうことになるわけですけれども、具体的に言いましたらですね、なかなか家庭では経済的な理由だとか使い勝手の理由だとかですね、内装で言ったら石を使ったり、なかなか手間のかかる木材を使ったりだとかいうようなこともなかなか家庭ではしにくい場合もありますよね。
それかもしくは一回やったらもうそのまんまとかね。
そうですね。なかなかリフォームに手が回らなくてですね。うん、まあ日頃磨いてはいるんやけども、うんうん、ずっとっていうのもあるんですが、今ご紹介あった今手元にパンフレットあってですね、コープインさんなんかは非常に綺麗に再建されたみたいなんですけれども、こういうところで宿泊する一晩泊まるわけですよね。うん、1日24場合によっては24時間いるっていうのは、すごく楽しい。楽しいというのは非日常生活の中でアクセントができるということですから、まあいろんなことがある中でそういうアクセントを持って変えられるっていうのがそれ自身その楽しみであり刺激でもあると思いますので、うんうんうん、そういうことが目的で、あるいは私どもにしてみれば、そういうことを少しでも演出差し上げることができればというようにしております。まあそれがその宿泊施設を作るときというのはそういうことが大事ですし、まあ、あるいは照明で言うたら、まあ、家で言うたら電気代かからんようにとか、できるだけ照明器具もカバーがあったら暗くなるのかなとか、そういうことも考えたりしますけれども、間接照明を使ったりですね、いろんな演出をしながら、あ、こういう綺麗な空間、いわゆる温かみのある空間もですね、場合によっては演出できると思いますので、そういうことも考えながらできると思います。
でコープインさんなんかは照明計画も実は環境モードにちょっとされたとか、そういうことも
そうですね、これは技術の進歩もあるんですけれども、間接照明なんかですと最近いい傾向休暇が出てますので、それに切り替えることで、まあ、電気容量は5分の1ぐらいになりますし、まあ、トータルでコストも下がってくるだとは思ってるんですけどね。
そういうのを使って、明るいといいますか温かみのあるその和みの空間を最近は作れるようになってますから、そういうのにも切り替えがやっぱり普通のお宅よりは随分早い頻度で変わっていくんでしょうね。
そうでしょうね。設備の更新というのもある程度計画性を持ってなさっていると思いますので、今お話をお聞きした中でもいろんな試行錯誤をされている部分もあろうかと思いますね。
まあ、そういう設計の、まあ、デザイン、衣装、そういった計画の方法という形でこうであるという形ですね。
まあ、こうまあそういうことも考える時もありますよみたいな、であと全然違う方向からなんですけれども、宿泊施設24時間、今お話勤務体系みたいなですね、お話も伺ったんですが、24時間サービスされてると、でこれを裏を返すと、例えば災害時なんかにですね、何かが起こった時に24時間稼働されてる施設があるということは、付近の住民の方々にとっても非常に心強い施設にもなりうる可能性があると思うんですね。
ちょっと具体的に、
で、今お話を、まあ、本編で出てたかどうか、井戸水をお使いやと、でこれはすなわち浄水が止まっても井戸水を汲み上げられる可能性っていうのもありますし、電気でいうと非常用の電源装置、つまり停電になっても館内は最低限の電気を供給できる施設を持っておられるっていうところも少なくないわけで、そういう意味でもですね、周辺住民の方々にとっても非常に心強い施設となりうるのかなと思いますね。
そういう施設と災害時に備えて何らかのこうタイアップする体制を整える可能性がある、可能性がそこにあると。
そうですね、細かいことまで突き詰めると費用面だとか、サービスの度合いだとか、そういうところをいろんな調整は必要かと思いますけれども、そのあたりは行政さんなんかに ね、願わくば入っていただけて、調整を取っていただいて、施設としてそういうものがあるんですから、非常時の、使い勝手というようなところまで踏み込めれば、まあ、都市計画としては、非常に理想に近づけるのかなという思いはしますね。
京都市なんかはやはり宿泊施設が、ねそこそこな数がやっぱりまとまってあるわけですから、そういうことを一つ ね、ケアとして、考えてもいいかもしれないですね。確かに
可能性はあると思います。
そうですね、はい、あのそのあたりもまた東さん積極的に、はい、
もうあの井戸水のですね災害時提供っていうのはもう一度協定を結んでますので、うちの井戸水については災害の時には実際に使っていただけるということで開放するようになっております。
あ、素晴らしいもう先を進んでるというところですね、はい、ホテルの可能性っていうのがまだまだこれからも、いろいろ引き出しをこう求めて、はい、いろいろ取り込まれていくと思うんですけれども、ぜひ面白いあの組み合わせ、
そうですね、京都に来てよかったなっていうあの気持ちを少しでもね、うん、持って帰っていただきたいというのが我々あの宿泊施設のスタッフの思いですので、
うーん、コープインさんの、ご連絡先をちょっとご紹介しましょう、075-256-6600、 こちら電話番号になります。もしご興味ある方はそちらの方までご連絡ください。今日はですね、コープイン京都の東さんにお越しいただきました。東さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。